西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮文学案内は、漫画アニメで知る西宮というタイトルで、ナビゲーターに神戸松陰女子学院大学文学部総合文芸学科教授で漫画評論家の村上智彦さんをお迎えしてお届けしてまいります。村上さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
大学では、はい、どういった分野を教えてらっしゃるんですか。
総合文芸学科という妙な名前の学科なんですけども、文学部という文学だけじゃなくて、映画とか演劇とか、そういう文芸表現をもっと幅広く考えて、絵画美術なんかも含めて、そういうののこうつながりを教えていこうという。で、僕はその中の漫画アニメ担当みたいな感じ
で。なるほど。でも今人気の、ね、学科ですから、たくさんの方が学んでらっしゃるんだと思うんですが、そしてもう一つの肩書きの漫画評論家という、これもちょっとわユニーク、何その漫画評論家ってって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、
漫画といっても今ものすごく幅広くありますので、何読んでいいかわからないとか、ね、面白い漫画教えてほしいみたいなこと、そういう紹介するみたいな、書評とかをする仕事と、あとはその漫画がどういうふうな成り立ちで今こうなってるのかとか、漫画が海外にものすごく進出したりするのはなぜかとか、そういう質問をされたりとかするんですが、漫画についていろんな角度から考えたり調べたり、読み続けたりして、そういうのにお答えする仕事みたいな感じです、
学術的な部分からのアプローチもあり、それからごく個人的に村上さんはほんまに漫画がお好きだというねその部分からも、いろんなことを今回教えていただけたらなと思うんですが、やっぱり漫画読んではるときは楽しいですか。
楽しく読むときと、あとなんかこの、放送の準備のためにいろいろ調べたりしてると、煮詰まってきたりすることもありますけども
ねえ、だって今回みたいに漫画アニメで知る西宮というふうにね、限定されちゃうと、やっぱりいろんな今までお読みになった漫画のどこに西宮が出てきたかなと、かなり振り返っていただけたみたいで。
なかなかね思い出せないんで、いろいろ手を尽くして考えて。
でも市民の皆さんにも、そうそうってきっと思っていただけるような、作品がいっぱい出てくるんじゃないかと思うので、楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、1回目の今日はですね、蛍の墓と漫画アニメに描かれた西宮の風景というタイトルなんですが、やっぱり蛍の墓ですか。
そうですね、まずやっぱり漫画アニメに西宮が景色として出てきたかどうかみたいなことで考えた時に、真っ先に浮かんだのがアニメの蛍の墓だったということなんです。
本当に西宮のいろんな名所というか、いいね、シーンがたくさん、悲しい物語ではありますけれども、たくさん印象的に出てきていますよね。
原作が野坂昭如さんで、地元の方でしたから、もともと神戸阪神館西宮というのが舞台なんですけども、アニメになるとそれが映像で見られるというのがやっぱりね、映画館で見た時に、ああこんな感じやったというのがものすごく蘇って、もちろん僕まだ生まれてないんですけども、ちっちゃい時の風景と、 つながってる感じがすごく嬉しかったのを覚えてますね。
やっぱり監督それからまあアニメーターの方たちっていうのは、そう当時の写真だったりとかっていうのをいろいろと研究なさったんですかね。
そうですね、この監督されてるのスタジオジブリの宮崎さんじゃない方の高畑勲さんなんですけども、はい、まあ、高畑さん特にそういう、こうリアリティをどう出すかというのを考える方、まあ、これなんかは本当にスタッフに全部資料を渡すだけじゃなくて自分で調べさせて、かなりこう厳密な、映画なんかよりもむしろ厳密なぐらいの時代考証、だから出てくる阪急電車なんかでもね、すごいんですよ。ああこれまだ僕らの頃は紅葉線走ってたやつやなとかね。
なるほど、はいはい、どっかで見たな紅葉線やって、なんかこうあのバージョンが
柱が立っててこう、はい、それが 金色の柱が立ってる方とも、その後はもう博物館行きになってしまったような方の方が走ってたりとか、
それがその神戸線というかこの本線を走っていた時代のお話ですよね。さていろんな場所が出てきますけれども、村上さんが一番印象的に思われたっていうのはどこですか。
まあ、マンチダニの、
似
てこ池の周辺に防空壕があって、はい、で、まあ、幼い兄弟がそこで2人だけで暮らすという、ことになってしまうという話なんですけども、やっぱ風景というのは小学校の頃西宮北口に住んでたんですね、
はい、
で あっちの方へ、虫取りに行ったり、遊びに行く範囲でちょっと歩くと遠いんですけども、
自転車かなんかで
夏休みとかに友達とよう遊びに行って、はい、で実際防空壕あったんですね。今塞がってると思うんですけども、でその頃ももちろん塞いではあるんですが、いい加減に塞いであって入れたんです。なるほど、隙間から
探検ごっこみたいな感じでね、はいはい、
あそこやというのでね、やっぱり、はい、それは見てて、まあ、野坂さんの原作読んだ時に、まあ、そういうイメージやなと思って読んでたんですけども、アニメで改めて見ると本当にこう自分自身がそこにいたというのと重なって面白かったですね。
その他にもいろんなところが出てきますよね。
まあ、最初空襲で両親が亡くなってしまって、おばさんかな、親戚の家に預けられるんですけども、でそれが宿賀のあたりで高露園の浜を散歩を歩いてるところとか、海岸の感じもね、ほんまに昔あんなんやったなあいう感じで、だから阪神館の海水浴場やったんですね、みんな昔はね。
泳げたんですもん ね昔はね。
でやっぱり綺麗な浜やったなというのがね、はい、すごく感じましたよね。
でその阪急電車の宿川駅のあたりとかそれから、まあ、マンチダニ、似てこ池、はい、本当に今もねそのままっていうか、まあ、少し姿は変わりましたけれども、少しは変わってますけども、
でも、ね、大きくは地形とかね、その似てこ池もちろんそのままありますし、やっぱこの辺ってその山が近くて割とこう町と自然とがすごくこう接してる感じがしますよね。宿賀公園なんかでもね、は綺麗ですし、なんかそういう阪神館の感じというのが戦前からつながってるなというのが、この映画を間に挟むことで、はい、非常に感じられる感じがしますね。
なるほどね。やっぱりこれは西宮市民にとっては本当にやっぱりね、忘れられない作品ということで、
で、まあ、実際ね、今おっしゃったように今どうなってるかというのを見に行けますし、
はい、
あとね、おじいちゃんおばあちゃんに昔どうやったという話が聞けますし、
確かにね、なんかそういう会話のきっかけになる作品でもありますよね。一番大きく変わったのはやっぱり海ですかね。
そうです ね
浜はやっぱりだいぶ変わりましたけれども、
ほんまにね、埋め立てたり、沖に別のもんができてたりしますから、
さあじゃあこの蛍の墓、この映画の中でとても印象的に使われてた曲を、じゃあここで一曲聴いていただこうかなと思うんですけれども、このジブリの作品ってさっきちょっとお話をね、はい、打ち合わせをしてた時に結構主題歌とか使われる曲って渋いですよねって話になったんですけど、渋いです
ね。まあ、いわゆるアニメっぽい曲じゃなく、やっぱりその作品との関わりというのものすごく大事にして、で、まあ 作られてるあの監督さんたちのイメージというのとあの作品のイメージというのをやっぱり音楽でも伝えたいという感じがすごくありますよね。
やっぱりその時代その背景みたいなのがちゃんと分かる曲っていうかそういうものが使われてる、ま
あ、この場合はそうですね、実際にある曲を使ってるんですけども、あの戦争の時代みたいなのとなんとなくこう聞いてると重なってくるような聞こえ方がしますよね。
そうですね。曲はおなじみの羽生の宿なんですが、アメリータ・ガリクルチの歌でお届けしましょう。ホタルの墓の挿入歌です。6月の西宮文学案内は、漫画アニメで知る西宮と題して、ナビゲーターに神戸松蔭女子学院大学文学部総合文芸学科教授で漫画評論家の村上智彦さんをお迎えしてお届けしています。今日は蛍の墓と漫画アニメに描かれた西宮の風景ということで、まあ、あのまずは蛍の墓、はいね、たっぷりと語っていただいたんですけれども、まあ、その蛍の墓だけではなく、漫画とかアニメの世界には西宮の風景というのは随分登場してるんですね。
あの今一番盛り上がってるのが実はあの鈴宮春日という、
はい、
まあ、原作は小説なんですけども、アニメ化されて、そのアニメになった時にやっぱりあの舞台が西宮だというのがはっきり分かるような描かれ方をして、
あのまんまこの風景やんみたいなのがね切り取られてたりして、
で、まあ、今あの漫画アニメの舞台を、ファンが訪れる聖地巡礼というのが流行ってるんですが、はい、まあ、それの代表的なパターンになって、ね、どうも西宮市もそれに乗っかっていろいろやろうとしてるみたいな気配ですけれども、
あの先月、はい、土井先生にいろいろとそのあたりは語っていただいたんですけれども、
あ、そうですね、あの作品の方は十分語っていただいて、
ね、今や鈴宮春日はやっぱり西宮と切っても切れないというところですよね。はい、
で、まあ、その今回は作品の内容じゃなくて、はい、あの景色の話をしようかなという。
そうですよね、西宮の風景ですから、はいはい、でやっぱりその鈴宮春日も、まあ、忘れてはならないと、はいはい、
で、まあ、僕だから個人的にはあの舞台が西宮北高校ですよね、はい、そっちのあんまり知らないです、実は。ちょっと世代的にまだなかったんちゃうかな。
確かそうでした、ね、はい、そうなんですよね。
なんかあんまりイメージがバッと浮かばなくて、
はい、ただあの西宮北口の近辺は、
はい、はいはい、
あの、
まあ、主人公たちがねたむろする場所みたいな感じで、
あそこもでも多分あのあたりに村上さんがいらした頃からはちょっと変わってるかなと思うんですが、
あのね何度か変わってて、うん、で今またものすごく変わっちゃいましたけども、はいはい、まあ、その、こちら一世代前のやつなんで、うん、まあ、ちょっと懐かしさもあるという、あの、まあ、まずはあれですね、西宮北口、阪急西宮北口の北側の公園が出てくるんですよね。
はい、
もう公園はね、今西北公園といって看板が立ってるんですけれども名もない公園だったんですね。
そうでしたよね、別に名前ついてませんでしたよね。
名前なかったと思い、まあ、あの正式にはあったのかもしれないけど別に表示も何も出てなくて、
なんかそれに公園というにはそんなに広くもなくという、そうそうそう、
だからあの春日に出てくる頃にはもう割と整備されて、なんか水飲み場みたいなのがちょっと作ってあったり、ベンチがあったりしたんですけども、
藤棚かなんかもありましたっけね、
はい、藤棚は割と最初からあったか、
あれだ
った
かな、なんかあれ前からあったような気もせんではないんですけど、
まあ、はっきり覚えてるのは、はい、あのすごい高い欅の木が一本あって、でもう夕方になったらそこにスズメがワンワン寄ってきてうるさいんですよね。
はいはい、うん、
であと、まあ、タクシー乗り場、阪急のタクシー乗り場になってますよね、
はい、
あの高校時代タクシー通学は禁止されてたんですが、
うん、
友達同士であそこから、はあ、乗って学校の裏口にいつもつけてタクシー通学をしていた。
ちなみに村上さんの高校はどちらでござい
ましたか？あの上ヶ原にあります関西学院というところなんです、
は
い、
そうか、だったらちょっと距離ありますもんね、遅刻しそうになったら、
まあ、そうそう、あの高等園まで行っても結局上がらなあかんので、
うん、歩かないといけないから、まあここからタクシー楽かなみたいな、はい、そうですか、もう事故やから大丈夫ですよね
4人ぐらいね乗り合いで
そうなんですよ、官学生と女学院生はね、
女学院の子もね、みんなあそこから乗ってました、ね、
はい、でした、はい、で、まあその西宮北口、まあ、あの喫茶店なんかもね、あの 当時からありましたっけね。
ね、あれは80年代ぐらいからかな。なんか僕があの大学、まあ、大学もそのまま漢学行ったんですけども、大学出たのが74年で、はい、その時にはまだなかったような気がしますね。ちょっと正確ではないですけれども。
なるほど。
ただあのドリームという喫茶店、あの実はそれ以前に僕は知ってまして、
はい、
あのあそこもともと絵を描く人が展覧会をや小さな展覧会をやったりするというので、ちょっと特徴的な喫茶店なんですね。
今はね結構そのギャラリー的なカフェっていうのは流行りですけど、ですね、
まあ、じゃあその走りみたいな感じで、であのやってはるのが、僕の父が、うん、あの実は画家なんですけども、
はい、
具体美術協会というあのところに所属して、その同じメンバーだった方、増谷武貞さんという人と、それから、浮田洋蔵さんというあの、まあ、父の友人だったり少し世代下だったりする、その人たちがホームグラウンド的にそこで展覧会をやってたので、割としょっちゅう見に行ってたというか、まあお茶飲みに行ってついでに見てくるみたいなことをしてた喫茶店なんで、
はい、
それが鈴宮春日に出てきたというのは逆にびっくりしたという、僕の、うん、
なるほどねでも不思議ななんかご縁を感じますよね、それはね。
まあ、今でもあの春日の資料とか置いてあるの横に、そういう絵の、うん、方の資料とかも置いてありますので、
はい、
あの春日で行かれた方はついでにそちらの方もぜひ見ていただきたいなと
本当ですね、ぜひぜひ。はあ、でやっぱりね、鈴宮春日は、まあ、こうやってまた一つちょっとまた大きな存在でございますけれども、その他にも、
はい、
例えば漢学っていうのは結構
あれ ね絵になりますよね。
絵になりますよね。なんかね、私女学院なんですけど、女学院よりも漢学の方が圧倒的に同じような建物やと思うんですけど、
まあ、あの建築家一緒ですもんね、
はい、
あのウォーリスという有名な建築家なんですけども、ただね思うほどあのだから調べたんです、うん、絶対あるに違いないと思って、
はい、
でもわからないというか、まあそういう調べ方をして調べられるあの資料が整備されてないというのもあるんですけども、
はい、
あの画像データで検索できるわけではないので、
うんうん、
ただまあこれはあの一つだけ僕が自分で見て覚えてたやつで、あの少女漫画でヴィーナスは片思いという作品がありまして、はい、あのララという月刊誌にだいぶ前に連載されてたやつなんですけど、
はい、
それは確かあの舞台やったなと思って、
漢学が舞台、
はい、
で今日は実はそのコミックを持ってきていただいてるんですよ。
はい、ちょっと
なんかとってもあのこれなんか懐かしいね、
そうですね、
イメージが、
まあ、今また少女漫画の絵柄随分変わってきて、そのアニメの影響みたいなのが大きくなってる感じなんですけども、
いかにも少女漫画らしいタッチですね、
うん、そうですね、だからその古くからの少女漫画らしさと、
はい、
その、その時代のこう新しさみたいなのがこ うまくミックスされてるような感じの、80年代から90年代ぐらいのタッチだと思うんですけども、
作者が中地由紀さん、
はい、
はい、
今言った舞台が漢学なんですね、明らかに、
はい、
で作品の中では高等大学という名前になってて
まんまですよね、はい、高等園にありますもんね。
で、まあ、主人公がそこに合格して、うん、初めてこう近所の下宿に入って、
うん、
入学式に出るというところから始まるんですけども、
本当だ、結構心臓破り坂きつい
高等園の坂がきついという話から始まって
私芦原すずな18歳ですなんで高等大学って山の上に立ってんのかしら、時代が安いからだろうって、そんなことないとやっぱ環境やと思いますけど、でももう本当にじゃあここがもう舞台の
舞台です、ね、
前編ですよね、
前編だからもう そこの話ですから、
はい、
だから中の風景がいっぱい、まあ、うん、現在に近い僕らが通ってた頃とはだいぶ違う風景ですけど、でも漢学部にしろ女学院にしろ、で古い建物はそのまま残ってるので、それにこう新しいのが付け加わってるという程度ですから、なんかすごく、あれですよね、あそこやあそこやという感じで、 いろんな世代の人が見れる作品じゃないかと思います。そうですよ
ね。これはぜひヴィーナスは片思いお買い求めいただいたとかってね、懐かしい
もう、図書館の時計台は山ほど出てきますし、
はい、
中央広場も、ね、中央芝も出てくるし、はい、あと各学部の建物がそれぞれ出てきて、あと日本庭園とか、はい、そういう感じのところもあります。
それとですね、はい、なんと私がびっくりしたのは漫画日本昔話に西宮が取り上げられていたという、
はい、もしかしたらあるんちゃうかなと思って検索今ネットでできるのでしてみたら、はい、ドンピシャで出てきたという、
どんなお話が取り上げられてるんですか。
なんだっけ、桜大明神というサブタイトル の、はい、エピソードなんですけども、西宮の今津が、舞台になってまして、
うん、
あの辺あれですよね、酒蔵というか酒造会社が今でも集まってますが、もともとお酒造りが盛んだった、はい、土地で、そこで蔵元の、旦那衆といつも囲碁をしにやってくるおじいさんがいたという、はあ、で桜の沖縄というふうに雅な名前を名乗って、
はあ、
でお酒が好きだというのでいっぱいやりながら囲碁を指して、帰るという、そういう誰ともわからないおじいさんがいたという、
は
あ、でそれが誰だろうというふうに調べてみると狐が化けてるということが分かってしまって、
うん、
で捕まえられてしまうんですね、そういう人を化かしたという。
あらま、そんないいおじいさんにしか化けてないのにですか。やっぱりお酒が好き で、
はい、
こう狐に化けて囲碁をしながらこう一婚みたいな感じで訪ねてきてたんでしょうかね。
捕まえられてしまったというか、なんかネズミ捕りに引っかかってしまって、
あららららら、
こっそり忍び込んだところを捕まってしまうみたいな。
やっぱりお酒が好きで、なるほど、酒蔵に忍び込んじゃったわけですね。なるほど、でどうなっちゃったんですか。
そのまま酒樽に溺れて、
あららら、
狐の死骸が浮かんでたという。
は
あ、で それからぱったりとそのおじいさんが来なくなって、うん、実はあのおじいさんがこの狐だったに違いないというので、
うん、
手厚く祀られて、お稲荷神社ができた、それが桜大明神という祠になってるという話。
はあ、これは今でもあるんですか。
今でもあるんです、調べてみたら。
へえ、
上岸寺というお寺が今津にあるんですけども、これ、はい、水木しげるが散歩してたという説もあったりする、場所なんですけども、
はい、
でもそこの片隅に、桜沖縄稲荷大明神という小さな祠があって、
はい、
そこに伝わる伝説を昔話が取り上げて、エピソードにしたということみたいです。実在の場所、そこにこう伝わる、お話が漫画日本昔話のアニメになってるということで、
はい、でもこれはちょっと貴重なお話ですよね。
そうですね、地元のエピソード、神戸とかは結構あるみたいなんですけども、西宮はちょっとこれだけみたいでしたね。
はい、でもやっぱり西宮はお酒の街ということで、ね、
そうですね、やっぱりお酒にまつわる
お話が取り上げられたということは、はいはい、なんかちょっと嬉しいですけれども ね、
ね、
じゃあぜひその祠にもね、お参りになっていただくといいかもしれませんが、はい、本当に漫画とかアニメとかに描かれた西宮の風景っていうのはいろいろあるもんだなって、
意外と ね、うん、だからなかなかね、パッとわかる有名なのって本当に数えるほどなんですけども、おそらくその気づかないで、というのが結構あったりとかするかなという気が、もうちょっとこう気をつけて見てみると出てくるかもしれないなという気がします ね。
それにやっぱり知る人ぞ知るとっておきの場所っていうのももしかしたらあるかもしれない。うちの近所にねみたいなお話があればぜひ教えていただきたいです ね。
そうですね、
はい、番組宛てぜひこんなとっておきの の場所がアニメ、それから漫画に登場してたよっていうことがあれば、ぜひ教えていただきたいと思います。メールの場合は787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-375514、0798-375514。そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 桜 FM のそれぞれ西宮文学案内の係までお寄せいただきたいと思います。特に4週目にはいろいろな皆様からお寄せいただいた質問とか、はい、ね、ご意見とかに、村上先生に、ね、いろいろ答えていただこうと思いますので
どんな質問が来るやらという感じです。もう
漫画評論家をうーんって困らすような、はい、ご質問などもぜひお待ちしてますので、
はい、困るのも芸能うちだと思ってい
やいや、でもなんか本当にね、なかなか今まで埋もれてて知らないところにこうやってスポットライトが当たっていくと、また西宮の街の再発見も違った角度からすると面白いかもしれませんよね。
そうですね、まあ、いろんな視点から見て、はい、漫画アニメだけじゃなくてもっといろんな、まあ、この番組自体がね、そういうコンセプトみたいですけど、はい、いろんな角度から取り上げられたらいいと。
やっぱり村上先生は漫画評論家でいらっしゃいますから、はい、もう前編今月は漫画、はい、アニメオンパレードでございますが、さて来週はですね、野球漫画の聖地甲子園ということでお話をいただくんですが、これはやっぱり一つの大きなジャンルですよね。
そうですね、もう漫画アニメの一大ジャンルですので、はい、ぜひ、どこまで話が広がるか楽しみにしていただけたらと思います、
は
い
は
い、
ぜひ楽しみにしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけでナビゲーターは神戸松蔭女子学院大学文学部総合文芸学科教授で漫画評論家の村上智彦さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。